教会の牧師であり、今は、牧師を退いて多くの教会を指導する人になっていらっしゃいますが、彼はですね、この年末年始、それまで過ごしてきたこの1年を振り返って、一つ一つの自分がしたこと、行ってきたことを評価して、そして1年の計画を思慮深く立てて、無駄なものはないか、必要でないことをしようとしているのではないか、何が必要なのかと、自分の目標を明確にすることに十分時間を取ると、そしてそうすることが彼は好きだというふうにこう言われますね。私たちも慌ただしい中にあるかもしれませんけれども、自分のこの1年のために、何を目標にして、進んでいくのか、何を主の前に願っていくのか、また主は私たちが何を願うように求めておられるのかということをですね、静まって主の前に、考える、そういうことがあれば有益な年始になるのではないかと思います。12月の最後の礼拝において、私たちはこの100編の1節と2節を学びました。クリスチャンの特徴、また印は喜びであるということを見たんですね。その喜びは抑えがたい喜びであります。そして神礼拝にこそ、その私たちの喜びが現れてくるのだと。そして礼拝にこそ、この喜びを表していくべきだ。そういうことをご一緒に考えました。全地を主に向かって、喜びの声を上げよう。喜びを持って主に仕えよう。喜び歌いつつ、御前に来たれ。まあ、日本語の訳では喜びという言葉が3回この出てまいります。これは神様を喜びを持って礼拝し、日々主に仕えるようにという招きの言葉でした。当時の人々は祝祭術に行列で行進しながらこの歌を歌ってですね、礼拝のために主の宮に向かって進んでいったと言われています。この喜びというのは私たちキリスト者の特質です、特徴です、教会の特徴です。ですから原則的に考えれば、喜びのないキリスト者というのはいないはずですね。また喜びのない教会というのはどこかやっぱり間違っているのであって、教会は本来正しく神との関係の中にあるならば、抑えがたい、尽きることのない喜びが教会にあるはずだし、一人一人のキリスト者にあるはずだ。喜びはキリスト者の大きな特徴であります。そしてこの2節を過ぎて3節に行きますと、主れ、主こそ神、主が私たちを作られた、私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊であるという御言葉が続いているんですね。喜びなさい、喜べと言っても、私たちの人生には、私たちの経験からすれば、喜ぶことができないということが多々ありますし、私たちもそのことを経験するのではないでしょうか。それでもクリスチャンは喜ぶことができるんだ。喜べないようなことが波のように襲いかかってきたとしても、それでもキリスト者は喜ぶことができるのだ。その尽きない、枯れることのない、消えない喜びの源は果たしてどこにあるのだろうか。三節がその一つの答えを私たちに示していると思います。私たちの喜びの源は主にあるということですね。一般的に多くの人は喜びというものを、私たちが置かれているこの移り変わる 世の環境に置いているのではないかと思います。健康だから幸せだと。今年は収入も安定して、もうあらゆる面で、生活がうまくいったから本当に感謝で喜びだと。もう本当に家庭が平安で、夫婦も親子ももう本当に理想的に私たちは恵まれている。ああ本当に喜びだと。私たちが置かれている恵まれた生活、家庭環境、あるいは社会環境、職場の環境、人との関係、その中で私たちは喜びを味わうんだというわけですね。で、そういったことは決して私たちが否定するべきものではなくて、それは本当に感謝すべきことですよね。1年間、健康であったと、これは本当に感謝です。神様にそのことを感謝し、また健康であることを私たちも喜び楽しまなければなりませんし、それを主の栄光のために、神様が喜ばれるように私たちの健康を使っていかなければなりません。ですから環境の中にあるさまざまな良い恵みは、これは神の賜物です。ですから私たちは喜ぶときに喜び、楽しいときにその楽しさを楽しむのであります。これもクリスチャンの生き方の一つですね。しかし時が変化してまいりますと、私たちの環境は変わってまいります。環境が変わるということを通説にこの感じる時があります。それは田舎に帰りますとですね、私たちが小さい頃この村の中で子どもたちが本当にたくさんいたんですね。そして、村全体が賑やかでしたけれども、もう団塊の世代が育ち上がって、私もそうなんですけれども、みんな高校、早い人は中学を卒業したらですね、村を出ていきます。高校卒業したら村を出ていきます。みんな就職か大学か進学して出ていくわけですね。そして両親たちも年を取っていきます。そして、田舎に帰りますと、子どもたちのにぎわいが満ちていたあの村がですね、本当に寂れて、家はもう誰も住む人がいない。もうツタがですね、屋根までこう覆っていて苔が生えてる。今はそうなんですけれども、昔はそうじゃなかったんですね。本当に活気に満ちた場所だったんです。で、そういったことを思うと、環境というのは変わるんだな。時代とともにかつてのにぎわい、かつての喜び、かつての命、それは変化していくんだなということを痛切に感じますね。ある意味で寂しいなとこう思うわけです。遊びに行ったその友達の家が今はもう瓦もちょっと剥がれ、苔が生えて、もう草はぼうぼう、窓ガラスも割れている。もうそのまま誰もどうすることもできない、放置されたままですね。あれを壊せばいいのになとこう思うんですけれども、面白いですね。日本の税制は説教と関係ありませんけれども、あれを、古い家を壊してですね、更地にすると税金が上がるんだそうです。ですから古くてもそのまま置いとかなければならないというんですね。私の家も、私たちの家の前にですね、お茶を作るこの工場があるわけですね。そこで、父は働いてきました。もう今父は引退して、もうお茶の工場も使ってないです。で、兄に、お兄ちゃんこれ壊したらどうなの、誰も使わないんだし、そしたら庭が広くなるしって言ったら、いやいやいや、壊したら税金が高くなるんだ。面白い税制ですね。それは余談ですけれども、とにかく私たちのこの環境は時代とともに変化していきます。 笑っていた笑い声が消えて、しくしくと泣く泣き声が聞こえてくる時もあるでしょう。涙する時もあるでしょう。本当につらい寂しい経験をしなければならない時もやがて確実にやってきます。今日は素晴らしい天候ですけれども、昨日は雨でした。晴れの日があれば雨の日もあり、荒らしの日もあり、そして雪の日もある。それが私たちの人生です。もし私たちの喜びが理想的な環境から来たものであれば、その喜びを私たちは決して永続させることはできないと思います。それは不可能ですね。私たちは日常の小さなことの中に神の恵みを見出して、喜ぶという喜びとともに、何があっても変化しない、移り変わることのない、尽きることのない、消えない喜びの源というものをちゃんと知っていなければならないんだと思うんです。そしてそれを知っているのがクリスチャンなんですね。三節はその尽きることのない、変化することのない、色褪せることもない、決して消えることのない喜びがどこから出てきているのか、喜びという水の水源がどこにあるのかということを教えていますね。それが3節、知れ主こそ神、もうこの言葉の中に凝縮されていますね。私たちの喜びの源は、水源は主にあるんだと。神様は変わりませんから、時代が変わっても。ですから神様が私たちの喜びの水源、源であれば、私たちの喜びも変わらないはずだ。この世にどんな試練があっても変わらないはずだと思うんですね。三節はそのことを教えています。そして、知れ、主こそ神とこう書いてありますけれども、この主という言葉は、ヘブル語ではヤーウェイという言葉ですね。ヤーウェイ、2つアドナイという言葉も主という言葉でありますけれども、ここはヤーウェイになっています。ヤーウェイとは神様の名ですけれども、神様とイスラエルとの密接な関係を示しています。特に独特の契約の関係を示している言葉ですね。イスラエルはこの主と訳されているヤーウェイという神によって選ばれ、ヤーウェイを王とする民族です。ヤーウェイの意味はモーセに掲示された私はありてあるもの、すなわち私は、私はあるというものであるという言葉によって明らかにされていると思いますね。ヤーウェイの神はご自分を永遠の存在者として示しておられます。しかもこの永遠の存在者である神は自ら存在しておられる方です。自存なさっておられるお方です。神が存在するために神は何かを必要としているのではなく、神は神自ら自存なさるお方ですね。そしていつまでも変わることのない絶対的な存在者として神様は自らを示してくださいました。そして人間の救いと、そして人間の祝福に常に関わりながら、働いて今も生きておられる神、これがヤーウェイの神ですね。これが主です。そしてこの主を知れと、主こそ神であることを知りなさい、命令形ですね、知れというふうにこう書いてあります。イスラエルよ、あなた方の主ヤーウェイこそ 真の神そのものであるのだから、あなた方が知らなければならないのはこのヤーウェイという神様です、主ですよ、このお方のことをよく知りなさい、よく理解しなさい、このお方と密接な親しい関係を持っていきなさい。ただ頭の中に知識としてですね、収める、そういう知るではなくて、経験的に知っていきなさい。頭の知識としてではなくて、経験的に日常生活の中でいかにヤーウェイの神が恵み深く慈しみ深いお方であるかということを経験して知っていきなさいと、そのような勧めがこの3節の冒頭の命令であります。知れ、主こそ神。試練があれば、その試練の中で主を知りなさい、主を経験しなさい、主がいかにこの試練の中に働いてくださるのか、いかに神様がこの試練を益と変えてくださるのか、いかに生きて働いてくださるお方であるのか、それを知りなさいということですね。そういう命令です。そのように考えますと、私たちの祈りの生活っていうのがどんなに大切かなということを思いますね。そしてただ漫然と祈っているのではなくて、このヤーウェの神に対して私たちは本当に主の御名によって、キリストの御名によって願い事、祈りを捧げ、祈りながら生活していきます。ですから2015年、あ、祈りが答えられた、祈りが聞かれた、神様はこのことをしてくださったということが分かります。祈って神様と親しく関わって歩いている人には祈りの答えが分かるんですね。あ、神様は本当に真実なお方だということがよく分かるんです。過ぎた2015年、年末感謝会でもご一緒に1月から12月までのことを考えたように、神様は私たちの中に、そして私たちの教会の中に働いてくださいました。過ぎた1年に起こった、神様が成してくださったことを去年の1月に誰が想像したでしょうか。神様は想像できなかったことをしてくださったんじゃないでしょうか。想像もしなかった人と出会わせてくださったのではないでしょうか。そして神様は働いてくださったのではないでしょうか。私たちは本当に大きな祈りの答えを経験しましたね。人が救われ、長い祈りが答えられ、具体的に主の御業を見たのです。2015年、知れ、主こそ神であれと言われているその主を私たちは経験したのです。知れというこのヘブル語のはヤダーという言葉ですけれども、それは親しく交わるという意味を持った言葉ですね。知れというのは頭の知識ではない、その神様と毎日の日常生活の中で親しく関わって知っていきなさい。私たちの日常生活の中心目的は何でしょうか。それは主こそ神であることを知ることです。毎日毎日主こそ神であることを経験していくんです、知っていくんです。そのようにここで命令されているんですね。そしてこの詩編は3節で、このヤーウェイの神の御業の中から一つのことを選んで、そこに読者の注目を 向けさせていきます。知れ主こそ神とこう歌って、次に主が私たちを作られた。神様の多くの御業の中で一つ、主があなたを作られた、あなた方を作られた、主が私たちを作られたということに読者の注意をこの向けていくんですね。私たちを作られたという言葉、これは味わい深い言葉だと思います。英語の訳とかヘブル語のこの別な読み方があるんですけれども、それには主が私たちを作られたという言葉の後に説明として、私たちがそうしたのではないという言葉が加えられています。強調でしょうかね、そういう説明を加えている本文もあるわけです。私たちは私たちによって存在しているのではない、また私たちは自然に発生してこのように進化してきたのでもない、私たちは主である神が私たちを創造されたので今ここにこのように存在し生かされているんですよ、というメッセージですね。私たちは誰も自分で自分の人生を始めた人は一人もいません。生まれる時代も国籍も人種も両親、家族も身分も肌の色も何一つ私たちが選んだものはありません。私たちは深い神様の御心によってそういう意味で作られたのです。私たちは深い神様の知恵の現れです。神様のそういう意味でかけがえのない傑作としての作品として私たちは作られたものです。ある時代に、ある場所に、ある家庭に特定の賜物が与えられて、私たちはおぎゃっと生まれてまいりました。私たちが自分から生まれてきたのではありません。すなわち私たちの意思ではないのです。じゃあなぜここにいるのか、それは主の意思によって私たちはここにいるのです。まさに主が私たちを作られた、主が私たちを作られた、だからここにいる。このことを思い巡らすと、そこから多くの励ましが出てきますね。劣等感から解放され、あるいは自分に対する不平不満、自己嫌悪から解放されていきます。ああ私は私でよかったんだ、この時代にあの場所にあの家にあの両親のもとで生まれてよかったんだ、自分の環境を呪い、自分のこれまでの人生を呪うのではなくて、すべてよかったのだ、神の意思がそこにあったのだから、私たちは自分の人生を肯定的に受け止め、感謝を持って受け止め、そして感謝を持って神に応答する人生をそこから生き始めることができるんですね。そして主が私たちを作られたその結果として知るべきこと、結論できることが3節にその次に3つ、言及されています。主が私たちを作られた事実ですね。そして次に3つ、私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊である。3つ立て続けに同様の内容のことが書いてあります。第一は、私たちは主のものだと。主が私たちを作られたんだ、私たちは主のものだと。素晴らしいですね。 私たちの所属がはっきりしてるんですよ。私たちは迷子じゃないんですよ。どっかでか迷子になってですね、不安になりますよね。それは本当に人間の本質的な姿を表していると思います。私も幼い時に、こんな年末年始だったと思うんですが、家族で町に買い物に行って、てっきり私の前を母が歩いているものだと思った。ずっとついていって、はっと見たら母じゃなかったんですよね。そんな経験、皆さん幼い時になさったことがあったと思うんですよ。もう途端に涙が出てきて、どうしていいかわからない、迷子になる経験ですね。私たちも子供を連れてですね、自分の子供を連れて賑やかなところに行くときは、もう原則を決めました。迷子になったらね、探すな、そこに立っときなさい、そしたら私が探すから。で、こっちも探し、向こうも探したらですね、もうどこに行くかわからなくなっちゃうんですね。だから迷子になったら、じっと立ってそこで待ってなさい、お父さんが探すからって言ってですね、それはうちの原則でした。まあ、うまくいったと思いますね。何回かうまくいきました。私たちは自分の所属がわからないということは不安なんですね。アイデンティティがない、本当に虚しいことだと思います。例えば自分に国籍がない人たちがいますよね。本当にかわいそうだと思いますね。国籍がない、パスポートがない、だから旅行もできない、そして福祉その他の恩恵も正当に受けられない、将来も不安だ。自分が誰か、どこから来たのか、なぜ今ここにいるのかわからないということは不安です。でも私たちは人間としてはっきりしていることがあります。私たちは主のものですね。主が私たちの所有者です。私たちは主に属しています。だから所属がわからない、人間としての本質的な不安は私たちにはないんですね。そういう意味で私たちには絶対的な孤独はキリスト者にはありません。なぜならば私たちは、私たちを知っておられる方、私たちを所有しておられる方、あなたは私のものとおっしゃる主を知っているからですよね。素晴らしいですね。所属がわからないと私たちは不安になり、後ろ向きになり、遠征的になってしまいます。でも主の民は所属がはっきりし、私たちは主のものであり、主が私たちの所有者であり、主が私たちの責任者であってくださる、保護者であってくださる、なんと幸いなことでしょう。二つ目は主の民となってますね。私たちは主のもの、主の民、まあ同じことを言ってるわけですけれども、民というのは複数ですよね。一人一人が個人的に 主のものであるということに限定しないで、私たちは共に神の民であると言われているのです。私たちは一人ではない、私たちなんですね。イスラエルはアブラハムから始まり、エジプトで増え、エジプトを出てカナンの地に定住するようになり、一つの民として、民族として生きてまいりました。彼らは本当に小さな存在でしたけれども、いつも主が彼らと共にいてくださいました。そして彼らには神との契約がありました。神はあなたは私の民とおっしゃったんですね。そしてイスラエルの民は、あなたは私たちの神ですと。この関係の中にイスラエルは生きていた。イスラエルは主の民だから、彼らは他の民族と区別されました。 偶像を取り除き、ただ主だけを主とし、道徳の基準も違い、立法の教えを彼らの基準として、彼らは他の民とは区別されたものとして生きていかなければなりませんでした。そしてそれは祝福でした。主だけを彼らは礼拝し、主だけを追い求め、主だけに従うべき民でした。主の民だからですね。私たちも今日主の民であります。そして最後に、その牧場の羊であるとこう書いてあります。私たちは神様の牧場の羊である。この言葉は主がいかに優しくご自分の民を導き養い守られるかということを示しているのではないかと思います。羊飼いの役割は羊を守り、羊を養い育てることです。羊の安心はすべて羊飼いにあります。で、この羊飼いと羊との関係を神と神の民、教会とになぞらえて、イエス様もヨハネの10章のところで、この例えを語られましたね。私は良い羊飼いです。良い羊飼いは羊のために命を捨てます。そして羊たちは羊飼いの声を聞き分けます。そしてその声についていきます。従っていきます。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。そして創世記のヤコブからずっとイスラエルの民は、神は私たちの羊飼いであるという、そういう理解を持っていました。その理解は受け継がれていったんですね。神はずっと私の羊飼いであられた。最初に言ったのは、あの創世記のヤコブでした。彼の人生は本当に波乱万丈でしたけれども、彼はそう告白しました。振り返ってみて、主は私の羊飼いであられた。その後もずっと神が私たちの羊飼い、私たちは神の牧場の羊であるという思想はずっとこう聖書の中に流れています。95編の、6節、7節を見てもそのことが書いてありますね。95編の6節7節、来たれ、私たちは不潮神ひれ伏そう、私たちを作られた方主の御前にひざまずこう、主は私たちの神、私たちはその牧場の民、その御手の羊である。そう書いてありますね。そしてこのことを最も麗しい言葉で歌ったのはダビデではないでしょうか。詩編の23編は本当にあらゆる時に親しまれ、そして朗読されている、私たちの歌となっています。詩編の23編、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯はあふれています。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。これはダビデの歌であり、そして今日に全てのキリスト者の歌であり、そして教会の歌です。この23編に歌われているように、私たちは主の牧場の民であることを喜ぶ、主の羊であることを 喜ぶんですね。喜び歌うのであります。以上のことは詩篇の100編に帰りますけれども、私たちに何をもたらすでしょうか。主で主こそ神、主が私たちを作られた、私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊である。この事実は私たちに何をもたらすかというと、安心をもたらします、希望をもたらします、そして何よりも喜びをもたらすんですね。喜びをもたらすんですね。そういう意味で皆さん喜びましょう。なぜならば主が私たちの羊飼いだからです。私たちは主のものだからです。主が私たちを作られたからです。だから喜びましょう。あらゆる時にそのことを思い出し喜びましょう。この1年何を目標に生きていきましょうか。まあ、誰にでも当てはまる広い目標があると思いますね。それは主を知る1年でありたい。知識としてだけでなく経験的に主を知る1年でありたい。主が神であることを知る1年でありたい。御言葉にも親しんでいきたい。祈りの生活においても主に近づいていきたい。あらゆる時に晴れの日も雨の日も主こそ神であることを知っていきたい。そのような一年を共に祈り合いながら歩ませていただきたいと思います。では、しばらく祈りのひとときを持たせていただきたいと思います。それぞれ新しい年をお迎えになられて、新たな思いを持って神様の前に出ておられると思います。過ぎる一年は本当に、痛みのあった一年であったかもしれません。ご両親をですね、二人とも天に送ったという中満さんもいらっしゃいますけれども、それぞれに、忘れられない年だったと思います。そして年が明けて新しい一年を迎えさせていただきました。この一年どのように歩ませていただきたいか、それぞれ祈りの時を持ちたいと思います。黙祷のうちにまた小さな声に出して結構ですので、どうぞお祈りください。